いたします。日程第に一般質問を行います。質問者は私が指名した後、自席番号と氏名を告げてから質問をしてください。質問順1番、2番高橋彩夫議員の一般質問を許します。
はい、2番高橋彩夫です。
それでは、2番高橋彩夫議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、おはようございます。では早速質問に入らせていただきます。まず表題1ということで、観光資源開発整備 PR の一括委託をということで質問させていただきます。昨年度より観光 PR 事業を町観光協会に委託していますが、地域の特性を生かした観光開発とお客のニーズに沿った整備があって PR 戦略が決まると思います。そういった観点から、行政が開発整備、そして PR を町観光協会と別々に行っている現状よりも、一つの組織が一括で行う方が効率よく、より民間の力が十分発揮できると思いますが、いかがでしょうか。1回目の質問終わります。
はい、2番高橋彩夫議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
観光施設や観光拠点として開発をし運営するには、収益性の確保、顧客満足度維持、販路確保が重要でありますので、地域特性や観光ニーズを把握することは当然であります。さらに観光施設、拠点建設と運営には基本的なコンセプトに基づくマネジメントが必要となり、そういった意味での宣伝活動は重要な課題となります。しかし観光開発や観光施設等の建設を民間の事業者が行った場合は、その施設等の宣伝は事業者が行うことになります。また仮に町が観光開発や観光施設の建設をしたとしても、町が責任を持って工事及び施工管理を行う必要があります。したがって観光開発や施工設備と整備と宣伝を一つの組織に一括で任すことはできないと考えております。ただし町観光協会が出来上がった町の観光施設等の指定管理者となれば、施設管理と施設の宣伝は一括で実施することは可能だということであります。終わります。
町長の答弁が終わりました。2番高橋彩夫議員に2回目の質問を許します。
はい、全く確かに大きな開発整備というのはやっぱり慎重な検討等が必要で、じゃあ安易に民間に任せられるかというと、なかなかそれは難しいと思います。しかしやはり多様化し、年々観光ニーズというのも変化しています。そういった観光ニーズに沿った整備をやっぱりスピーディーに正確に実行していくためにも、僕はある程度の部分は観光協会の方に任した方が良いのではと思います。まあ内容的には、先ほども言いましたように、大規模な整備等は別として、少なくても看板設置とか、あとやっぱり草刈り等の小規模な整備は委託した方が良いと思いますが、いかがでしょうか。2回目の質問を終わります。
はい、2番高橋彩夫議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ現状でも簡単なというとあれですけれども、安易なものについては観光協会に委託をしてやってもらっております。ただ私も昨年、暮れの豊島区での事業を観光協会にお願いしてやりました。しかし中身は私が考えているような形ではなかったというようなことを考えますと、やはりもう少し考えて、お任せをする、お願いをするということが必要じゃないかなというふうに感じております。まあ以上です。
省庁の答弁が終わりました。2番高橋綾夫議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問いたします。確かに任せてみたけども、思うような形でやっていただけなかった。やはり、まあ、だからといってそれをやめるのではなく、やはりまちづくり基本条例の全文というか中に、とにかく、まあ、こういった組織、町民、で行政がやっぱり一体となって共同でのまちづくりを進めていく上で情報の共有化が前提であるとしっかり謳っています。やはり最初からやっぱりうまくいくとは思いませんけど、やはり情報の共有化、それをもとにした協議というのを頻繁に行っていただき、やはり意思のかけ、あの行き違いがないような形をこれから時間をかけて作っていくべきだと私は思います。観光協会員というのは事業主の集まりです。事業主は最小の投資で最大の効果を上げるには、つまり もうこんな回りくどい話をするんではなくて、個人事業主は投資したお金以上の売上利益を稼ぐにはどうしたらいいか、それを常に考えています。まあ、そのノウハウを全ての事業主がみんな持っているとは、まあ、限りませんけど、でもそういう人たちが集まったのが観光協会だと思います。ぜひそういった人たちのノウハウをこれから、じゃあ町づくりに、また観光行政にどう生かしていくか、それをやはり一生懸命意見交換をしていただいて、いきなり全部とは言いませんけど、できるところからそういった方向に任せていただけるような方向に考えていただければと思いますが、最後の質問終わります。
2番高橋綾夫議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
観光協会は確かにそれぞれの事業主の集合体だというふうに理解はしておりますけれども、実際動いている人たちはそこで、まあ、勤めて働いている人たちであります。まあ、その辺から考えると、もう少し、時間をかけてきちっとした対応をできるような体制にしていただきたいと、こういうふうに私は思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。それでは2番高橋綾夫議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、まあ、2番にちょっと移る前に、今の町長のお答えの中で私も、まあ、ほとんどというかだいぶ共感できる部分あります。町観光協会のやっぱり今までの形から、やっぱりもっと協会員の意思がきちっと反映される組織に変わっていただきたいと個人的にも思います。そう伝えてから、じゃあ次の2番に移りたいと思います。表題に行政にもっと町民の声が反映できる環境整備をということで質問させていただきます。まちづくり基本条例が施行されて2年半が経ちますが、いまだ町民から自分たちの声がなかなか行政に反映されてないし、共同でのまちづくりの前提である情報の共有化さえできてないと聞きます。町民の意見の持っていき場所を明確にし、行政の持っている情報が素早く正確に町民に伝わるような環境の整備をぜひ行っていただき、それが共同でのまちづくりに生かされるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。1回目の質問終わります。
2番高橋綾夫議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ、今後とも広報あるいはホームページ等を通じて、また必要に応じまして広報号外などで素早く正確に伝えるように一層努めてまいりたいと思います。また町の政策や計画などは多岐にわたりますが、町政に関する重要な案件等についてはパブリックコメントによる意見の募集、アンケートの実施、 町民説明会の実施及び審議会委員の公募等により多くの町民の声が反映できるようにもできるように今後とも努めてまいります。なお議会の皆様方におかれましても今後も日頃の活動の中でまちづくりに関する情報を町民の方に提供していただいたり町民の声を聞く機会を設けていただくなど行政とは別の立場で町民と情報の共有化を図っていただければと考えております。行政及び議会の双方の活動が充実することでもっと町民の声が反映できる環境整備につながると考えておりますのでよろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。2番高橋彩夫議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問させていただきます。まあ、情報の共有化ということの中で、パブリックコメント、広報、あとは住民懇談会等とおっしゃって、おられて、そして実際今年住民懇談会も行われたわけで、それは評価はできるんですけど、パブリックコメントっていうのはどっちかというと最終的な意見を求める手法だと思うんです。やはりそのパブリックコメント以前の段階でもやはり僕は何らかの形で出せない情報というのはあると思うんですけど、やはり出せるものはしっかり、基本的には全部出していただきたいんですけど、出せるものをしっかり出してそれについて逐次こう声を聞く体制、そういうのが僕は必要ではないかと思います。特に我が町も少子化高齢化が進む中で運営をきたしている町内会があります。僕はこの町内会組織というのがやはり住民の声を聞く上で一番大事な役割を本来担っていただかなければいかないと思っています。ただ今言ったように各町内会組織もその少子高齢化の中で本当に役員がやってくれる役員が見つからない、で順繰りでもってもう仕方ない役員やっていく、結局そういった状態の町内会が本来果たすべき役割をなかなか果たせにくい状況に今あると思います。現在確か55ある町内、僕は現在ある55ある町内会を住民と相談のもとですけど再編し数を減らしていただき、一つの案としてその減らした町内会長を任期中限定で役場の特別職員に任命し報酬を支払う、そして年間ある程度、例えば月に週1回だったら月に 4,5 回ですか、あと年間 5,60 日の日数を特別職に専念していただき、行政とのやり取りを密にしていただき、その行政からの情報をいち早く地元住民に説明し、そしてまたそれに対して地元住民の声を素早く受けて、そしてそれを整理して行政に届けていただく、そういったことをしていただければ情報共有のもとで共同でのまちづくりが行えると思いますが、唐突にだいぶ大きな変革を求めるような提案なんですけども、こういったことをこう考えていく可能性はあるのかないのかちょっとお聞きします。
2番高橋彩夫議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
町内会と議会と一緒になったようなことかなというふうに考えておりますけれども、その辺につきましてはまたそれこそ高橋議員所属をしております町議会の方でも取り上げていただいてご検討いただきたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。2番高橋彩夫議員に3回目の質問を許します。
はい、じゃあ3回目の質問させていただきます。議会の議員、議会の仕事と混同されるところがあるかと思うんですけど、これは本来明確に違うと思います。議会の方でも 議会基本条例を、まあ、現在これを策定するべきかどうかというのを検討委員会でもって今揉んでいます。で、まあ、これは多分私の個人的な意見ですけど、多分それは制定される方向で進むと思います。で、それはなぜやるかというと、行政のやることと議会のやることもやはり明確に町民に分かるっていただくためにもそれも必要だと思うんです。まあ先ほどの話に戻りますけど、まあ今我が町は少子高齢化の中で確か一学年が62、3人とかっていう数字だと思います。そうすると55町内ある単純計算すると1町内会に一学年のに1人しか子供がいないという状況です。平均しまして、だから人口密集地では多少いますけど、人口の少ないところでは学年に一人もいないという状況がどんどん発生しています。当然子ども会や PTA 活動に支障をきたして、また鳥追行事等の地域事業、地域行事ですか、文化、そういったものの存続も危ぶまれていると私は思います。ぜひ今度学校を統合するわけですから、小学校を統合して作るわけですから、こういう機会に町内会組織も再編し、今まで以上に町民の声を聞ける体制を作り、共同での新しい湯沢町を作っていただきたいと思いますが、そういった考えを検討していただけるかどうかちょっとお聞きしたいと思います。
2番高橋彩夫議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ、このことにつきましては毎年、開催をさせていただいております、町内会長会議、これやっておりますし、まあ、その辺に向けてこれから検討させていただきたいと思います。おります。
町長の答弁が終わりました。それでは2番高橋彩夫議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、まあ、3番目に湯沢学園開校時期の再検討ということで質問出させていただいてます。まあ、昨日にも大勢の方が湯沢学園については、質問していただいて、だいぶ重複すると思いますが、質問状に沿って質問させていただきます。以前統合文教施設の建設発注が予定より遅れたことを危惧し、一部議員からもし間に合わなかった時のことを考え、開校時期を遅らせることも考えた方が良いのではとの質問に対し、執行部は一貫して平成26年4月開校に間に合うからその必要がないと言ってきました。しかし8月6日の全員協議会において、執行部よりいきなり一期工事である小中高社棟と交流アリーナ棟の同時竣工が間に合わないため、新校舎棟に仮設玄関を設置し生徒受け入れ、なおかつ仮設通路を設置し、現中学校の校舎及び体育館を使用して来春開校との説明を受けました。保護者にとっては建設途中の学校に通わせることも、そこで学ばせることも心配だと思います。また多額の税金を投入しての一大事業です。工事を急がせすぎて施工ミスがあっても困ります。しっかりとした施設を建設していただくためにも、湯沢町の大切な財産である子どもたちに安全な学び屋で安心して学ばせるためにも、私は校舎棟とアリーナ棟の完成後である来年夏休み後の9月または1年後の開校に再検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。1回目の質問終わります。
はい、2番高橋彩夫議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
昨日の南雲議員と同様な答弁となりますけれども、 現在使用している小学校及び中学校の校舎の大部分は耐震化をされておらず、危険校舎とされております。一刻も早く耐震化された校舎で学校活動を開始し、児童生徒の安全確保を図る必要があります。また、人事異動やカリキュラム作成、各種行事など、新校舎の使用を前提に準備は着々と進んでおり、開校時期を変更できる段階ではありません。また、旧学校校舎のいずれかを短期間使用するとしても、引っ越しの回数が増えるなど、教職員、児童生徒の負担が大きくなる上に、遠方からの児童輸送のバスや老朽化施設の改修、改善など、短期間のために膨大な手配が必要となり、実質的に不可能と考えます。新校舎及び校舎周辺の安全確保については、学校教育委員会だけではなく、工事関係者と協力し、万全の体制を取りたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。2番高橋彩夫議員に2回目の質問を許します。
はい。町長もはこの学校統合の一つの理由としてやはり危険校舎で子どもたちに学ばされている現状というのをでき早く改善しなくちゃいけない、安心安全な校舎で学ばせたい。私も全く同感です。そしてただ今回の処置に関して中学校というのが確か一番危険な校舎だと思われますが、その校舎を使っての開校というのは、やはり町長の言われてきた子どもたちに安心安全な環境で学べさせたいということとちょっと矛盾するような気がします。また、確かにその教育カリキュラムですか、送迎、そういったのも大変な問題だと思います。しかし、これ、教育委員の方にも実際こういう、一回どっかで統合して、例えば、湯沢小学校なり土だる小学校で小学校一回統合して、そして、アリーナ棟の完成を待って、新校舎に引っ越すということはどうなんだろう、可能なのかって、正直言って僕もある教育委員に伺いました。そうしたら大変難しいという回答を得ました。確かに作業が膨大になって今まで作ってきたものをだいぶ変更しなくちゃいけません。ただ私はやっぱり町長の言われる子どもたちに本当に安心安全な学校で校舎で学ばせたいということであれば、先ほど最初に申し上げましたアリーナと校舎棟が完成後の9月、それ以前はやはり土田小学校もしくは湯沢小学校で1回小学校を統合して、で送迎システムは新校舎と似たような送迎システムが試験そこでできると思います。その辺では多分送迎の面ではそう大きく変わることはなく僕はできると思いますし、あとは確かに引っ越しで教員も体制も一回そこで統合するんですから、教員の体制もそう大きな変動なしできると思います。これは本当に素人の僕が考えることですから。だからそこで一回統合して完成を待ってから新校舎に移ってはと思いますが、再度もう一回伺います。
2番高橋彩夫議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今ほど名前の出ている土だる小学校、湯沢小学校、こちらの方も、耐震対応をしておりませんので、同じ状況でありますから、その辺についてはやはり今ほど申し上げているような形でやるのが私は一番安全だろうと、こういうふうに考えているわけであります。終わります。
町長の答弁が終わりました。2番高橋彩夫議員に3回目の質問を許します。
はい、 多分あの申し訳ありません、これ以上質問しても昨日からの流れで同じ答えしか返ってこないと思いますので、次の表題に移らせていただきたいと思います。
はい、それでは2番高橋彩夢議員に、質問事項、4ですね、質問事項4について1回目の質問を許します。
はい、じゃあそれでは表題4、役場及び公民館敷地に喫煙所設置をということで質問させていただきます。喫煙者にとっては煙と肩身の狭い状況下で大変質問というか提案しにくい内容なんですけど、質問させていただきます。現在あの役場及び公民館の敷地内すべてが禁煙になっています。しかし両施設で仕事をしている職員にもまた訪れる人にも喫煙する人がいますが、喫煙場所がありません。喫煙が法律で禁止されていない以上、きちんとした文言を考え、非喫煙者に迷惑がかからないような喫煙所の設置をするべきと思いますが、いかがでしょうか。1回目の質問終わります。
はい、2番高橋彩夢議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
はい、町長。
健康増進法第25条で受動喫煙防止に係る措置として、その対象となる施設が規定をされており、その中に観光庁施設が明示をされております。また平成22年2月の厚生労働省からの通知の中に、観光庁や医療施設においては全面禁煙とすることが望ましいとされておりますので、役場及び公民館への喫煙所の設置は今のところ考えておりません。これからも社会全体として受動喫煙防止対策に取り組むという機運を醸成させ推進していくことが重要となっております。町は湯沢町路上等の喫煙及びポイ捨ての防止に関する条例を定めるなど、健康で安全快適な地域環境を確保し、観光都市にふさわしい環境整備に向けて公共施設の喫煙に禁煙に取り組み、役場と公民館については敷地内禁煙を実施をし、これまで受動喫煙防止の環境づくりに努めてきたわけでありますので、その点をご理解いただきご協力をお願いをいたします。
町長の答弁が終わりました。2番高橋彩夢議員、2回目の質問を許します。
はい、じゃあ2回目の質問させていただきます。まあ、あの病院や健康福祉の施設というのは禁煙が当たり前、これは理解できます。そしてあの今町長が言われたように、受動喫煙、タバコを吸わない人に害が及ぶことを絶対避けなければいけない、私もこれも同感です。ただそれと喫煙所設置っていうのは僕は一致すると思います。あのタバコの喫煙自体をやっぱり法律で禁止されていない以上、タバコの吸わない人に迷惑がかからない、受動喫煙をさせないようにきちっと禁煙、あの喫煙の場所を設けていただく、それが私は現段階では一番いい形だと思います。あの役場職員にも、まあ、来庁者の人たちにも禁煙を強要することはできません。また昼休み等の時間はやっぱり自由時間ですから喫煙を認めるべきですし、当然その権利もあります。ただその吸う場所がないという現状を町長どのように考えていらっしゃいますでしょうか。お聞かせください。
はい、2番高橋彩夢議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
まあ、あの私は一回もタバコ吸ったことがないんで、そういう気持ちがよくわかりませんので、答える資格がないかもしれませんので、ただやはり、 タバコ税ということを、まあ、出てきますけれども、これも、まあ、町の財政の中に入っているわけですが、まあ、そういうことからして、まあ、それぐらいのことはどうだと、こういうことだろうと思いますけれども、まあ、いずれにしろ、先ほど申し上げましたように、健康増進法の問題、あるいはまた国からも、観光庁や医療施設においては全面禁煙とすることが望ましいというような、まあ、指示というか、そういう方向が出ているわけでありますので、やはり、タバコを吸わないから言うわけでもないわけでありますけれども、そういう方向で今動いているわけでありますので、なんとか皆さんからご協力を賜りたいと、こういうふうに思っております。
省庁の答弁が終わりました。2番、高橋彩議員に3回目の質問を許します。
はい。中央省庁からの、まあ、そういった全面禁煙が望ましい。これが正直言って僕まだ内容を確認してないんで、わかりませんけど、私が想像するにはそれは、建物内、庁舎内での全面禁煙が望ましいっていうことではないのかなっていう気がします。特にそれを敷地内全域に広げるのはどうかなっていう気もします。じゃあ、仮に今、まあ、役場にも職員、喫煙者います。まあ、私ら議員の中にも、私も含めて喫煙者がいます。その喫煙者が一体どこで今、昼休み等喫煙しているかご存知でしょうか。まあ、近場で行くと、路上でもやはり喫煙はできない。で、庁舎内はともかく、まあ、敷地内でも喫煙できない。そうなると、自宅に帰って吸うか、もしくは、まあ、近場で行きますと、そこの信号のコンビニの前に、店の前に灰皿が置いてあります。そこに行って吸うか、もしくは敷地の枠から外れた、ところで野外で吸うかということになります。そうしますとせっかくの観光地であまり見た目が僕は逆に良くないと思います。やはり駐車場の隅っこでもいい非喫煙者に迷惑のかからないところ、そういったところにぜひ喫煙所を設けていただきたいと思いますが、再度伺います。
2番、高橋彩議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ、この問題についてはいろいろの機会を通していろいろの皆さんから意見を聞いて決めさせていただきたいと思いますが、現在のこの、高橋議員からの質問を受けての喫煙所設置をということには私はやりますという回答できませんので失礼します。
以上をもちまして2番高橋彩議員の一般質問を終わります。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は10時5分です。10時30分まで休憩をしたいと思います。